さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、ウェスポール監督作、猿の惑星キングダムです。まずあらすじですね。300年後の地球。荒廃した世界で人間は退化し、高い知能と言語を得たエイプたちが地球の新たな支配者として交代を果たしていた。鷹を操り狩りをし、伝統を重んじるイーグル族の若きエイプノアは、自身の鷹を得る儀式の最中、滅んだと聞かされていた人間を見かける。その日の夜、別の部族のエイプたちが村に押し入り、イーグル族は彼らに連れ去られてしまう。偶然にも生き延びたノアはたった一人、仲間を救い出すために禁忌とされてきた地に向かうが、彼をつけるかのように一人の人間がノアの後を追っていた、という物語。出演キャストにはオーウェン・ティーグ、フレイヤ・アーラン、ケビン・デュランド、ピーター・メイコン、ウィリアム・ H ・メイシー他となっております。無料鑑賞ポイントの期限が迫っていたので、その消化も兼ねて日曜日に行ってきました。後ろの方の座席なんかは割と埋まってまして、お客さんの年齢差もかなり幅広くてちょっと驚きましたね。みんなそんなに猿の惑星興味ありますかね。僕は無料券あったからっていう動機がありますけど、まあそれもどうなんだって話ですが、これを見に来るってことはリブートしたシーザー3部作を見てるってことですよね。僕はまあ一応映画館で全部見ましたけど、それでも猿の惑星面白いって思いながら見てはいないですからね。見なきゃでいいだろって言われちゃいそうですけど、なんとなく抑えておかなきゃいけないなとは思いつつ、まあ、ぶっちゃけシャアなしで見てきたんですけど、そんなに人気シリーズかなっていう印象だったんですがね。見に来た人たち楽しんで帰れたんですかね。まあその辺は知る由もないですので、みんな満足して帰れたことを祈るばかりです。まあそれでも僕このシリーズが嫌いっていうわけでもなくて、終わり方が結構好きで、匂わせというか、一番最初の猿の惑星のしきたりを守るがごとくですね、最後に驚きみたいなのを与えてくれるので、その辺は嫌いじゃないんですよね。でもまあ結局最終的に行き着くのは最初のね、1968年の猿の惑星なわけですから、なんていうか、どんだけみんなが頑張っても無駄でしょっていうかね、共存とか無理でいいでしょうっていう、トロー感がつきまとうようなシリーズのような気がしてしまうんですよね。もちろんそんなことを思わずにね、切り取ってみるのが正解だとは思いますけども。ということで、少々前置きが長くなってしまいましたが、本題である最終的な感想ですけども、至って普通でした。むしろ終盤まではちょっと退屈でもありましたね。エンジンがかかるのがちょっと遅いというか、新たな主人公でもあるノアに愛着が湧いたりすればまた違ってくるんでしょうけども、個人的にはそこまで言うほどではって感じで、かといって人間のエヴァを応援したいかっていうと別にそんなこともないですし、一体誰に感情移入すべきなのかわからない、感情の迷子みたいになっちゃってましたね。人間の女性には理由はわからないけど必ずノバと名付けるみたいな過去作とのつながりはね、良かったんですけどね。まあそもそもの話で、冒頭シーザーがもういない時代、しかもそれから何世代か後の話っていう注釈が入るんですけども、その間が結構みんな見たいところなんじゃないかなと。エイプが地上を支配して人間が山に追いやられる、人間が言葉を失っていく退化の過程が面白いような気がするんですけどね。そこをすっ飛ばして、なんか野生の動物と一緒に川の水を飲んでるシーンもありましたが、あんな原始人みたいになるのって数世代じゃ聞かなさそうですよね。しかもその割にエイプ側がそんなに進化していない、もうちょっとスムーズに喋ったり、バランス的に文字ぐらいは読めるようになっててもいいのかなとは思いましたが、まあちょっとネタバレになりますけど、野生の人間と野生じゃない人間の大きな格差がね、進化退化っていうレベルじゃない、お前らお互い300年間何してたんだって話なんですが、そういった数種類に枝分かれした人間、 エイプの倫理観もこれから描かれるのかもしれません。そういうのやりだしたらキリがなさそうですし、最初の猿の惑星に行き着くまでどれだけ時間かかるんだって話ですけど、おそらくこれが興行的に振るわなかったとしても、フォックス親会社のディズニーはね、次回作も金に物を言わせて制作させるとは思いますし、人間は愚かで同じ過ちを繰り返すっていう規定路線を取るとは思うんですが、エイプと人間は結局分かり合って共存できるのかっていう何回もこすったテーマがね、その都度入りそうで、なんともちょっと難しいような、どこかで思い切って舵を切らないとそのうち誰も見向きしなくなっていきそうな気がしますけどね。まあディズニーからしたらそんなんどうでもいいっちゃうからね、味がしなくなったらポイっていうのは全然あると思いますので、プラネットオブジエイプスファンの方々は、まあ、気長に次回作を待ちつつ、公開されたら必ず映画館に行った方がいいかもしれませんという感じで、話が脱線した上に少し否定的なことを並べてしまいましたが、もちろん良かった部分もあって、一番はやっぱり CGI ですね。モーションキャプチャーで撮影されたエイプたちの動きや、何より表情が本当にリアルで、毛並みとかもとにかく細かい、数十年ぶりに映画館来たなみたいな、そういう人が来たら本当に猿が演じてんのって、こんなに賢い猿がアメリカにいんのかよ、マジで人間やべえじゃんみたいに勘違いするぐらいはね、あるんじゃないかなと。 IMAX だとさらにとんでもない美しさだそうですので、近場に IMAX がある方はそちらも検討してみてはいかがでしょうか。おそらくそれだけの価値はあると思います。そして物語については、敵方のボスプロキシマスがシーザーの教えを曲解して理解して、人間のロストテクノロジーに固執するっていうのはね、良かったんじゃないかなと。終盤の銃が出てくるシーンなんかは結構ゾクゾクするようなやり取りでした。猿が芋を洗うようになったっていうシンクロニシティじゃないですけど、これをエイプたちが目にして、人間が作った武器がああいう結果を生むものなんだってことを知ったことこそが、次回以降の人間とエイプの関係性の流れを作っていくんじゃないかなと個人的には予想しております。もうちょいサクサク進んでもらってもいいかなと思ってますが、なんだかんだ言いつつ、僕多分次も映画館に見に行っちゃうような気がしてますね。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。トキさん、はっきり言ってこの猿の惑星キングダム見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。猿の惑星キングダム、猿の惑星シリーズを全部追ってきたファンなら見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。